サークル紹介。昨日に続きまして、睦愛公民館で活動されております睦愛源氏物語を読む会の皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、まずはこちらの講師の先生、増渕克一先生にお話を伺いします。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、こちら睦愛源氏物語を読む会ということで、どのような活動をされていらっしゃるサークルになるんでしょうか。
あのね、起立棒の巻から一応目標は、あの夢の浮き足島全巻を読むというね、それが目的なんですよね。で、僕の場合はその読むっていうだけじゃなくて、やっぱり楽しんでいただくっていうのかな、そういうことで、まあ、ここの会に限りませんけど、大体そういう方針でやってます。要するに作品を楽しむっていうのかな、それから声を上げて読むっていうのかな、そういうことをやってますね。
作品を楽しむということですけれども、先ほども先生の講義見させていただきましたが、本当に分かりやすく楽しく教えてくださっている講義だなというふうに感じたんですけれども、先生がこちらで指導される中で気をつけてらっしゃる点、何かございますか。
だから今申し上げたように、研究するとか、学ぶも入るんですけどね、そういう態度ではなくて、作品をこう味わって、それで楽しんでいただきたいと。で、古語ですけれども、結局日本語ですから、英語ではないですから、だから何度も繰り返し読んでればね、古語であっても理解できるはずなんですよ。日本語なんだもんそういう方針ですね。
たくさんのメンバーの方いらっしゃるわけなんですけれども、はいはい、皆さんとても熱心なんですね。
熱心ですよ、それは。もう驚くほどね。それで出席率がいいんですよね。だいたい 70% から 80% の方が来てらっしゃるよね。これはね、他のサークルなんかと全然違うんです。この会は本当にね、出席率がいいんです。
出席率が高いということですけれども、やはり先生の講義が聞きたいという方がね、たくさんいらっしゃるということだと思うんですが。
そうですかね。例えば比較的こういう文学講座が少ないんじゃないですか、この辺りは。だからここで立ち上がったっていうことで、地元の人も便利だから、おいでになったんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。
そして先生はたくさんの書籍も出版されているというふうにお伺いしたんですけれども、最後になりますが、先生からこの源氏物語の魅力、教えていただけますか。
やっぱりまず文章が綺麗だし、それからとにかく書いてある内容からいろいろ我々は学ぶっていうか、感動しますよね。だから作品の作り方、それからそこに描かれた人物の動きだとか、ものの考え方だとか、で今に共通するようなその考え方がもうたくさんあるんですね。でそれを紫式部は実に上手に書いてるんで、毎回読むたびになるほどなるほどというようなね、思いで、だから源氏物語、一例を挙げればね、例えば何か源氏が報告する際にしてもね、クロードを通して言ったり、それからその自分の慶子を通して言ったり、あるいは友人の遠野中将を通して言ったりしてね、要するに大勢のこのルートを使って天皇なら天皇のお耳に入れるから、だから間違いはないですよね。だから一対一だといろいろ間違いも生ずるでしょ。だからそういう点ではいろんなことを学べると。それ今一例だけどね、で人間はどうやって生きていくかとか、そういうことも全部書いてありますよね。ちょっと僕は読むのが遅くて残念だったんですね。もう少し早く読んどけばもっと偉くなってると思います
本当に先生のお話、分かりやすくて、私も楽しませていただきました。まずはこちらの講師の先生、増渕克一先生にお話をお伺いしました。先生、お疲れのところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話を伺っていきます。秋沢和子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
秋澤さんは最初からのメンバーということですけれども、はい、どういったきっかけでお入りになったんでしょうか。
私学校の時から古典が好きで、先生が良かったんだと思うんですけど、古典にすごく興味を持っていました。でここでね、近くの公民館でこういう講座があるということで、もう喜んで参加させてもらっています。
そうだったんですね、はい、どうですかこの増渕先生の講義は。
楽しいですね。あの先生でもただあの真面目一方でススッと言っちゃうっていうのじゃなくて、笑いがあるようなねお話もちょっとしてくださったりして、すごく和やかですね、はい、
毎週の講義があれば楽しみですね。
そうですね、楽しみです。
本当にね、今も楽しそうにお話ししてくださっているんですけれども、秋澤さんのお隣にいらっしゃいます杉山陽子さんにもお話をお伺いしたいんですが、杉山さんよろしくお願いします。
お願いします。
杉山さんはいつ頃から入られたんですか。
このサークルがスタートして1年後だったと思います。その前からあの入りたかったんですけれども、今申し込み時点でちょっとうっかりしまして、でその後あの今いっぱいだから空席ができたらあの知らせてあげるわねってお友達が、はい、言ってくださって、それを待っておりました。
どのくらい待ったんですか。
1年待ちましたね、
1年待ってやっと入れていかがですか。
はい、やっぱりあの以前ね、あの増渕先生の他の講義を聞いたことがあるんですよ。でとても楽しかったので、この先生の講義なら絶対聞きたいと思って、はい、楽しみに参りました。
本当に増渕先生人気の先生でいらっしゃいますけれども、こちらのメンバーの皆さん本当に仲がよろしくて、旅行にも行かれているということで、秋澤さんも一度旅行に参加されたということで。
そうですね、すごく良かったです。で先生がね、あの行って少し時間が経ったところで疲れたでしょうからって言って、この土地のおいしいお菓子をもう先に行って予約しておいてくださったりしたことがありましてね、すごく楽しい旅行でした。
先生すごいですね
甘いもの好きですよね先生はね。
そうなんですか、先生甘いものがお好きなんですね。
そうみたいですね、
そして杉山さんは2回目から4回連続で旅行に行ってらっしゃるということで、いかがですか。
でこの旅行もね、あの単なるその旅行者任せの旅行ではないんですよ。実はあの自分たちで、その源氏物語にまつわる場所をピックアップしまして、であの図書館とかいろいろ資料に渡って調べて、それでその小冊子を作りながらあの行動するというので、すごくあのなんて言いますか、記憶に残ると言いますかね、楽しい旅になってますね。
本当にじゃあ毎年毎年楽しみですね、その旅行もね。
そうですね、はい、
じゃあまた来年の旅行もぜひ皆さんでね楽しんでいただきたいと思いますが、秋澤和子さん、杉山陽子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。